スズムシ1。拝啓つかまつり候。9月になるとやっぱり違うね。風が湖面を渡ってきたみたいにひやりとする。虫の音もめっきり甲高くなってきたじゃないか。僕は君のように詩人ではないのだから、秋になったからとて別段団長の思いもないが、昨日の夕方、一人の若い助手さんが窓の下の池のほとりに立って僕の方を見て笑って、つくしにね、スズムシが鳴いてるって言ってやって、そんな言葉を聞くと、この人たちは秋が厳しく染みているのだということが分かって、ちょっと息が詰まった。この助手さんは僕と同室の西脇つくし殿に前から好意を寄せているらしいのだ。つくしはいないよ、ついさっき事務所へ行ったと答えてやったら、急に不機嫌になり、言葉まですこぶる存在に、あらそう、いなくたっていいじゃないの、ひばりはスズムシが嫌いなのと妙な逆襲の仕方をしてきたので、僕は訳が分からず実にまごついた。この若い助手さんにはどうも不可解なところが多く、僕は前からこの人に最も気をつけてきているのだ。あだ名は麻婆。ついでに今日は他の助手さんたちのあだ名も紹介しましょう。こないだの手紙に、ここの助手さんたちは油断のならぬところがあって、男の人たちに片端から辛辣のあだ名を提示していると言ったが、しかしまた熟生の方だって負けずに助手さんたち全部をあだ名で呼んでいるのだから、まあ愛子みたいなものだけれども、熟生たちの暗出したあだ名は、そこは何といってもやっぱり女性に対するいたわりもあるらしく、幾分お手柔らかにできている。三浦雅子だから麻婆、なんということもない。竹中静子だから竹さん、なんてのは最も気が利かない、平凡極まる。また眼鏡をかけている助手さんはデメキンとでも言うようなところなのに、遠慮してキントと、痩せているからうるめ、寂しそうな顔をしているからハイチャイ、この辺はまあいい方かもしれないが、どうも少し遠慮している。ひどく不器量なくせに、パーマネントもものすごく、まぶたを赤く塗ったりして奇怪な厚化粧をしているからクジャク、バカにしてクジャクとつけたのだろうが、つけられた当人はかえって大いに得意で、そうよ私はクジャクよといよいよ自信を強くしたかもしれない。ちっとも風刺が効いていない。僕ならば天女とつける、そうよ私は天女よとはまさか思えまい。その他トナカイ、コオロギ、探偵、玉ねぎなどいろいろあるが、みんなチンプだ。ただ一人かくらんというのがあって、これはちょっとうまくつけたものだと思う。顔の幅が広く、ほっぺたが真っ赤に光っている助手さんがあって、いかにも赤鬼のお面を連想させるのだが、さすがにそこは遠慮して避けて、鬼のかくらんというわけでかくらんだ。着想が上品である。かくらん、なんだい、すまして答える。頑張れよ、よし来たと元気なものだ。かくらんに頑張られてはかなわない。この人に限らず、ここの助手さんたちは少し荒っぽいところがあるけれども、本当は気持ちの優しいいい人ばかりのようだ。2。塾生たちに一番人気があるのは竹中静子の竹さんだ。ちっとも美人ではない。竹が五尺二寸くらいで、胸部の豊かな、そして色の浅黒い堂々たる女だ。25だとか6だとか、とにかく相当年取っているらしい。けれどもこの人の笑い顔には特徴がある。これが人気の第一の原因かもしれない。かなり大きな目が 笑うとかえって目尻がつり上がって、そうして針のように細くなって、歯が真っ白でとても涼しく感じられる。体が大きいから看護婦の制服のあの白衣がよく似合う。それから大変働き者だということも人気の原因の一つになっているかもしれない。とにかくよく気が利いて、キリキリシャンと素早く仕事を片付ける手際は、カッポルの言い草じゃないけれど、まったく日本一のおかみさんだよ。摩擦の時など、他の助手さんたちは熟成と無駄口を聞いたり、流行歌を教え合ったり、よく言えば和気あいあいと、悪く言えばノロノロとやっているのに、この竹さんだけは、熟成たちが何を言いかけても少し微笑んで曖昧にうなずくだけで、シャッシャと鮮やかな手つきで摩擦をやってしまっている。しかも摩擦の具合は強くもなし弱くもなし、一番上手で、そうして念入りだし、いつも黙って明るく微笑んで愚痴も言わず、つまらぬ世間話など決してしないし、他の女子さんたちから一人離れてすっと立っている感じだ。このちょっとよそよそしいような孤独の気品が、塾生たちにとって何よりの魅力になっているのかもしれない。何しろ大変な人気だ。越後自身の説によると、あの子の母親はよっぽどしっかりした女に違いないということである。あるいはそうかもしれない。大阪の生まれだそうで、竹さんの言葉にはいくらか関西なまりが残っている。そこがまた塾生たちにとってたまらぬいいところらしいが、僕は昔から体の立派な女を見ると大台なんかを思い出し、つい苦笑してしまって、そうしてただその人を気の毒に思うばかりで、それ以上は何の興味も感じないのだ。気品のある女よりも僕には可愛らしい女の方が良い。マーボーは小さくて可愛らしい人だ。僕はやっぱりあのどこやら不可解なマーボーに一番興味がある。マーボーは18、東京の府立の女学校を中途退学してすぐここへ来たのだそうである。丸顔で色が白く、まつげの長い二重まぶたの大きい目の目尻が少し下がって、そうしていつもその目を驚いたみたいにまん丸く開いて、そのために額にシワができて、狭い額が一層狭くなっている。めちゃくちゃに笑う。金歯が光る。笑いたくて笑いたくてうずうずしているようで、何と目をぐんと大きく見張って、どんな話にでも首を突っ込んできて、たちまちけたたましく笑い、体を前こごみにしてお腹をトントン叩きながら笑いむせんでいるのだ。鼻が丸くてこんもり高く、薄い下唇が上唇よりも少し突き出ている。美人ではないがひどくかわいい。仕事にもあまり精を出さない様子だし、摩擦も下手くそだが、何せピチピチしてかわいらしいので、竹さんに劣らぬ人気だ。3、君それにつけても男っておかしなものだね。そんなに好きでもない女の人にはかくらんだの、はいちゃいだの、バカにしたようなあだ名をどしどしつけるが、いい人に対してはどんなあだ名も思いつかず、ただ竹さんだの、麻婆だのという極めて平凡な呼び方しかできないのだからね。おやおや、今日はバカに女の話ばかりする。でも今日はなぜだか他の話はしたくないのだ。昨日の麻婆の、つくしにね、スズムシが鳴いてるって言ってやってという可憐な言葉に酔わされて、まだその酔いが覚めずにいるのかもしれない。いつもあんなに笑い狂ってるくせに、麻婆も本当は人一倍寂しがりの子なのかもしれない。よく笑う人はよく泣くものじゃないのか。なんてどうも僕は麻婆のことになるとなんだか調子が変になる。そうして麻婆はどうやら西脇つくし殿をお慕い申しているのだからかなわない。 今僕はこの手紙を昼食を早く済まして急いで書いているのだが、隣の白鳥の間から塾生たちの笑い声に混じって、甲高い派手な麻婆の笑い声がはっきり聞こえてくる。一体何を騒いでいるのだろう。みっともない白痴じゃないか、なんて今日の僕はどうも少し調子が変だ。いろいろもっと書きたいこともあったのだけれど、どうも隣室の笑い声が気になって書けなくなった。ちょっと休もう。やっとどうやらお隣の騒ぎも静まったようだから、もう少し書き続けることにしよう。どうもあの麻婆ってのはわからない人だ。いや何、別にこだわるわけではないがね、十七八の女ってみんなこんなものなのかしら。良い人なのか悪い人なのか、その性格に全然見当がつかない。僕はあの人と会うたんびに、それこそあの杉田玄白が初めて西洋の横文字の本を開いて見た時と同じように、まことにロダなき船の大海に乗り出せしがごとく、抱擁としてよるべなく、ただ呆れに呆れて至るまでなり、とでも言うべき状態になってしまう。といえば少し大げさだが、とにかく多少たじろぐのは事実だ。どうも気になる。今も僕はあの人の笑い声のために手紙を書くのを中断せられ、ペンを投げてベッドに寝転んでしまったのだが、どうにも落ち着かなくて耐え難くなってきて、寝転びながらお隣の松右衛門殿に訴えた。麻婆はうるさいですね。そう僕が口を尖らせていったら、松右衛門殿はお隣のベッドに泰然とあぐらをかいて爪楊枝を使いながら、うむとうなずき、それからタオルで鼻の汗をゆっくり拭って、あの子の母親が悪いと言った。何でも母親のせいにする。でも麻婆も、あるいは意地の悪いママ母なんかに育てられた子なのかもしれない。陽気にはしゃいでいるけれども、どこかにふっと寂しい影が感じられる。なんてどうも今日の僕は麻婆をよっぽど好いているらしい。つくしにね、スズムシが鳴いてるって言ってやって。その時からどうも僕は変だ。つまらない女なんだけれどもね。9月7日